詳しくないくせに、デラがスポーツを語るラジオデラスポ、名古屋からお届けをいたします。毎年恒例の、お正月休みをいただきまして、しかもちょっと忙しかったもんですから、年末だいぶ更新空いてしまって申し訳ございません。毎週月曜日配信をですね、なんとか続けていきたいなと思っております。では、2016年一発目のデラスポはやっぱりバスケからいきましょうかね。今揉めに揉めている女子バスケです。一般の報道とかでもされてるみたいなんで、ご存知の方多いんじゃないでしょうか。女子バスケットボールダブルリーグ、そこでですね、なんとなんと、審判を訴えるという、そういうところまで、今問題が大きくなっております。とりあえず事の顛末は、2015年の11月29日、愛知県の豊橋であった試合なんです。デンソーアイリス対シャンソン化粧品、これがですね、試合終了間際、残り 0.6 秒か、同点で 0.6 秒、シャンソンの三好選手のドリブルをデンソーがファールで止めた、これを副審が宣言、宣告します。でこれは、シャンソンのフリースローになります。で同点でフリースローですから、そのままフリースローが決まればシャンソン勝利するはずなんですね。主審はボールを持ってゴール下へ行って、でもその時にあの伝送側からの抗議で、ちょっと今のあれなんじゃないですかという抗議があって、その抗議が認められたらしいんですね。その時にフリースローは結局なかったんです。で同点のまま、試合が進行して、まあ、同点のまんまの残り秒数ないですから、そのまま、延長になるんです。で結局そこでシャンソン負けるんですよ。伝送勝っちゃうんです。で試合後に、シャンソンのチョン・ヘイルヘッドコーチが、そう、元トヨタアンテロープスですけどね、おかしいじゃないですか、あれはおかしいですよって言って、あの口調できっと抗議したんでしょうね。怒りが収まらないので結局、提訴という形になってているみたいです。日刊スポーツの1月29日の記事ですけど、女子バスケットボールダブルリーグのシャンソン化粧品は28日、これは1月28日です。東京都内で会見し、去年11月の伝送戦の判定をめぐり、静岡地裁に約3000万円の損害賠償を求めて、主審の男性審判を提訴したことについて説明した。審判の声に問題があったとし、Wリーグに判定の検証と謝罪を求めたが、明確な回答がなかったため提訴に踏み切ったと明かした。だそうです。その後も文章書いてありますけれど、シャンソンは強硬な姿勢。で、リーグ側は、訴訟の取り下げを求めて調整をしているというふうに書いてあります。女子バスケの、協会の会長は、ご存知、川淵会長なんです。川淵会長のコメントは一言だけ、リーグの問題だからリーグ内で話し合ってほしい、それでダメなら協会が対応することもあると一言だけコメントしています。まあこれが今の現状です。あ、他にもこっちも紹介しようかな。日刊スポーツ1月29日、シャンソンの杉山部長のコメント、レフェリーも人間、誤審はある、今回は違うと話、問題の伝送戦第4クォーター終了直前の映像を流したというふうにされてますね。シャンソンは残り3秒3で53対53の同点に追いつかれた。ドリブルで相手陣内に切れ込んだ三好がファールを受け、副審が手を挙げてファールを告げる笛を吹く。その直後に試合終了のブザーが鳴った。ファウルは時間内だったため、主審はフリースローの準備に入ったが、伝送側の抗議で判定が覆った。シャンソンは判定そのものでなく、一度出された判定を何の説明もなく取り消した審判の行為を意図的に不利な判定を行ったと問題視した。だそうです。シャンソンはリーグに対し3回にわたり書面を提出。ビデオ判定、コミッショナー設置の提案はあったが、検証や謝罪はなかった。スポーツに関する争いを解決する日本スポーツ仲裁機構 JSAA の申し立ては、試合中の判定が審議から外れているため断念。杉山部長は、一度下された判定がなぜ取り消されたのか検証しない限り改善はないと法廷闘争の道を選んだです。 これ僕はですね、VTR 見たんですけれど、これは、主審の方が、ジャッジすることですから、もう部外者として何も言うことはできません。まあ、僕はね、こういう時いつも思うんですよ。野球もそうです。バスケは特にね、見てて一瞬だし複雑だし、わかりにくいっちゃわかりにくいんですけれど、誤審も含めてスポーツじゃないですかね。はい。僕の考えは誤審も含めてスポーツ。だから、審判を味方につけるのも戦術であって、審判に嫌われるのも、それもスキルじゃないですか。WBC 第1回の時に、ペトコパークで日本が優勝する、した大会やったんですけど、あの時に、王監督が言ったんかな？国際試合だから、絶対に審判に対して、逆らうな。絶対に審判に悪い印象を持たれるようなことをするな。という合言葉のもとに、試合臨んでるはずなんですよ。ちょっと今、資料がないからわかんないですけど、確かそんな記憶があるんです。優勝直前もそう、9回で2アウトになった時に、1アウトだったかな。さあもう日本が優勝することが、もうほぼ決定って時に、主審が日本ベンチの前に来て、お前ら出てくるなって指差したんですよ。その時に、王貞治さんが、おお、足かけるんじゃないと、ちゃんとベンチの中に入りなさい、ススッと、入ったんですよね。そういうのって大切なんじゃないですかね、スポーツする上で。まあ、僕は、スポーツ好き、女子バスケ大好き、デンソーもシャンソンも、特に思い入れがあるチームではないんですけれど、どっちも、一時相当強かったチーム。と思ってます。スター選手もたくさんいますしね。そのシャンソンとデンソーの試合でこういうことがあったのは若干残念かなとは思いますけれど、まあ、チョンヘイルさんはね、怒ると怖いし、頭に血が上ったままなかなかその血が降りてこないだろうなというのも、元アンテロープスの時いろいろ見ましたんで、わかっちゃいるんですけれど、今後どうなるかっていうのは気になります。で、今現在その状態なんですけど、これが1月30日か。ね。その因縁の試合が 兵庫県で行われました。試合前に、シャンソンは、デンソー相手だから、絶対に負けるなっていう、そういう異例の劇があったそうですね。結局、ね、その言葉通り、シャンソン化粧品が63対56で、勝ってます。この勝利を受けて、シャンソンのチョン・ヘイルヘッドコーチは、影響はあったんですか？という、そういう、質問に対して、ないです。我々は一生懸命バスケをするだけ。連敗していたが、これで自信が持てると、前を向いた、というふうに、スポニチアネックスに書いてあります。でも、まあ、僕の独り言ですけど、シャンソンってこういうこと多いですね。国籍問題もちょっとあったしね。なんて、余分な一言言っちゃったりして。最後まで聞いていただきまして、どうもありがとうございました。
Thank you very much, everybody. We appreciate it. Hey, donations, congrats, gracias.